La 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 la.
You might.
Da 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 da
da da da da da. いい雰囲気でございます。今夜もやってまいりました。この時間がやってまいりました。いい雰囲気でございます。DJ オグマの今夜もワッフルワッフル。ありがとうございます。今夜はですね、ハッサムにあります。アーティストが集まるお店、ハチャムアートコンプレックスに来ております。今夜の DJ オグマの今夜もワッフルワッフルのゲストをお呼びいたします。札幌で活躍の、ダンスあり、ロック歌を歌い、絵を描き、マルチアーティストという名前ではくくりきれない札幌の表現者、柴田智之さんです。
どうも、柴田です。
あー、すごいすごいですね。
お邪魔してます、すいません。
こんばんは、柴田さん。
はい、こんばんは。
柴田さんは、私の大親友のですね、オグロックとすごく仲がいいと、
そうですね、
お聞きしてるんですけども、
いつ 長いですよね。2006年2005年ぐらいからのね、付き合いになりますかね。
そうですか。
おっと、失礼。
すごい、もうオグロックからはですね、もう彼は僕の魂の兄弟だと、
なんかね、そう言ってくれますね。
そう、通じるものがあるそうです。あるみたいです。
初めてね、彼と会ったのは、今もうないんですけれども、石山緑地の芸術祭っていうのがあって、
あ、南区の石山緑地の、
あの石切り場のね、円形の舞台で、まあ、むっくりタッチ&ミーっていうバンドのね、演奏していて、まあ、あの石、なんていうんですか、あのね、公演のこうバンドのメンバーがみんな点々としていて、真ん中で踊ってる人がいて、
あ、で石山のあそこ、ね、石切り場で、
そうです、
もう、点々とメンバーがいて、
そうそうそう。で、大黒君はどこの国の、ね、民族の衣装かわからない、なんか不思議な格好をしていて、で額になんか光るシールを貼っていて、
まあ、あの人そういうの好きですからね。
何なんだろうっていう感じで、まあ、ポツンポツンとね、言って、まあ、ね、言ってるのを僕が行った時ちょうどやってて、で僕の、ね、夜ね、隣で聞いてた、あの子供連れの、あの家族がいて、小さい女の子がね、小黒くんがポツポツポツンポツンと言ったら、その女の子もポツンポツンとね、横で、あ、言ってるなというね、いうのを覚えてますね。
そういうのすごい詩的な、詩的な、あれですね。でも、とても奇妙な出会いでもありますね。
奇妙というかね、なんかね、ああいうね、小さい、なんかこう、感性になんか、ね、なんか働きかけるというか、なんかそういうね、なん
ていうか、あ、そうですか、
音がね、言葉になってこうポツンポツンっていう ね、そういうの覚えてますね、僕はね。
でも柴田さんみたいにそういうね、あのオグロックのそういう繊細な部分をね、聞き出せた人だからこ そ聞けたと思うけどね、なかなかこうポツンポツンが伝わらない人には伝わらないっていう
何言ってるんだろうってなっちゃうかな。
まあ、でもそういう、伝わる人にしか伝わらないっていうもの大事ですよね、きっとね。ちょっと柴田さんのですね、まあ、経歴というか活動の今までのちょっと紹介していただけますか。
あ、僕の方から。
はい。
まあ、そうですね、2000年ですね、酪農学園大学というところに、僕が入学したんですが、まあ、その時に本当はあのね、僕中学校で剣道部、高校でボクシング部だったので、まあ、大学へ行ってキックボクシングに興味があったと、まあ、それをキックボクシングのサークルがあった、あ、これを、ね、証拠にもなく、もう全然そういう、ね、道では全く力を発揮今までされてこなかったんだけど、まあね、なんて言ったか諦め悪い感じで、ね、そういう格闘技のなんか やってみようかなという、ね、気持ちがあった時に演劇とね出会ったんですよね。まあそれが一番最初ですよね。演劇から始めて、まあもっともっと絵を描きたいっていう思いがあったんで絵を描いて、でそのうち舞踏家の吉本大輔さんという人と知り合って、踊りというものも面白いと思って、まあ踊りね、その人を入り口にして、ね、舞踏の経験をさせてもらったり、でそれがよくよく、まあ続けながら演劇の本を書いたり演出をしてみたり、あとはまあ役者が一番長いですよね、うん、で自分の集団をなんかこう企画してみようとかっていうね試みも何度かありましたけどね、うん、で、まあ、2005年あたりにね、あの付き合いが、まあ、長かった酪農、まあ、学園大学に学生劇団の演舞というものがあって、うん、そこの OGOB の人たちが作った劇団が千年王国という劇団だね。
劇団千年王国、
うんうんうん、そこに
札幌でもすごいあれです、ねね、あの有名な、
うん、まあね頑張ってるんじ
ゃないですか、その闇の、うん、闇のというかねちょっとあれですけど
闇ね、うん、今どういう方向性になってきてるかね、まあ、まあそれは毎度毎度見てみないと分かんないことだから、うん、でまあ偶然立ち上げの頃、まあ1回目の公演の次から出会ったんで、まあうん、その時からの付き合いで、まあ、5年ぐらい一緒にやって、あもう5年もやったんだから入団してもいいかなというので千年王国に入団して、うん、でまあいろいろあって2008年ぐらいに、あもうちょっと、うん、自分のやりたいことをやって見たくなったと、一人でできることをしてみたいという気持ちで、
うん、
対談をして、でその後、うん、まあ踊りに行くぜっていうのに参加してみたり、絵の個展ですね、柴田智之表現展という名前でやってますけど、
柴田智之表現展、うんうん、なんかあのこの前もやったらって聞きましたけど、
うんうん、
ラジオ&レコーズですか、
ね、ラジオ&レコーズでね、うん、ね、まあ一生懸命やりました、
うん、うん、おぐろくが行ったって聞きましたよ。
あ、来てくれましたよ、
ね、大変喜んでましたよあいつ
そう、うん、あの展示でねおぐろくんの絵を描こうと思って、まあ、この間の個展は友達の絵を、ね、時間の許す限り描こうという気持ちで、まあ、あ
友達の絵を、
ね、うん、今まで自分のこんな考えだとか、うん、なんていうかなんていうんですかね、自分、まあ、自画像のような、うん、絵が多かったと思うんですけど、まあ、結局僕の目線から見た友達だから、まあ、半分は全部あのイメージで描いてるから、僕の心の中にこう祀られてるというか、なんかね、そういう姿で描こうと、だから一切、ね、写真、友達の写真撮って回りましたけど一切活用しないで結局自分の心の中だけのもので描きました。まあそれでね小黒くんを作ったりしましたね、
うん、柴田さんの中の自分の友達の像を描いたということ
ですね、うん、という感じですね。今まあ
本当に本当にいろんなことやってきたんですね。今こう、今本当5分か10分で語りきれないものですよね。
そうだね、
今度柴田智之一口だった方がいいかもしれないですね。
そうか、
もう僕 もう DJ やめて柴田さんにも DJ やってもらうぐらいの一つ番組ができちゃいますね。柴田さんのヒストリー
やりましょうか。
やりますか、柴田ヒストリーで。
いやもう僕、まあ、いいやってくれるんだら、
だから今回みたいに1回じゃなくて何回か分けて柴田さんの、あの特集をやってみてほしいですね。
なるほど、
うん、今日は中学生までの半世紀みたいな。
中学生までの半世紀、
それか中学生か大学まで、
うんうんうん、
大学から芝居に出会ってからの、あまあ25、6歳まで、
あ
まり触れたくない、それから今に至るまで、まあ、4回5回ぐらいは
触れたくない、ね、触れた時代ですけどね。
いやそうですかいやぜひちょっとラジオでですね柴田さんの核心に迫ってみたいな、ね、すごい今話を聞いて面白かったですね。
うーん、
でも本当なんかさっきの格闘技の話がありましたけど、
うん、
格闘技から始まって、
うん、
でもまあそれが向かないってことで、まあ、芝居に行ったってことですけど、
まあ向かなかったですよね。
でもなんか話聞いてると結局、うん、結局というか柴田さん自身が 格闘技をずっとやってるんじゃないかって気がしたんですよ。
あ、
つまり格闘技って己との 対決じゃないですか、
うんうん、
相手と自分との1対1だけど結局は自分と戦うっていう、
うんうん、
だからそのお芝居ってね、まあ、集団でやったりとか何かやったりとかするかもしれないけれど、うんうん、結局最後はもう一人で、
うん、
となんていうか格闘家としてなんていうか、
うん、
歩んでいるのかなというか、
うん、
だからそんなちょっと今印象を受けましたね。あ、戦ってる人なんだなっていう、
そうだね、
うん、
うん、やっぱりね、なんかうーん、こうなんていうのかな、うん、叩くとね痛いっていうね、
うん、
叩かれても痛いっていうね、これがもう多分向かない、もうそれが多分、うん、それはもう間違いない。なんか後々ね思ったことだけど、
叩くと痛い、
だいたいね、そう言いたいっていうね、うん、普通のことなんだけど、それがねやっぱり、うん、自分一人のね、まあうちに収まらないから、うん、多分向かないね、なんて言ったらいいのかな、
うん、
まあ、でもね、それもなんか飲み込んだ上でやっぱりね、ね、なんか上達していく人はね、うん、楽しめる範疇にあるから、ね、
うん、
やっていけるんだろうけど、ちょっと僕はねどうかな、分かんないけど、うん、だったのかなってね今思いますけどね、うん、振り返るとね、もともとでも体がすごく小さかったから、うん、もう高校生、ね、その16、17歳になるぐらいに交通事故に遭って、
うん、
頭蓋骨骨折をして2ヶ月寝たきりで、あとまあ一応退院したんだけど半年ぐらい病院に通って、まあ、治したんです、怪我をね、
うん
うん、何の話だったか分かんなくなっちゃった。
いやいやいや、いいです、うん、いいですよ。なるほど、もう、
うん、
あれですね、本当にもうちょっとラジオに収まりきれないくらいの歴史なので、うん、今度またね改めて聞きたいと思うんですけど、
うん、
その柴田さんがやってるね、うん、いろいろやってるって話でしたけど、
うんうん、
お芝居っていうのがね一つの確認だったと思うんですけど、
ね、そうだね、
そのお芝居っていうのがね、うん、僕まだよく分かってないところがあって、
うん、
ちょっとこの番組自体ですね、
うん、
あのゲストと一緒に遊ぼうっていう趣旨もある番組なんですよ、
うんうんうんうん、
でそこでちょっと今日柴田さんとお芝居をちょっと僕ですね、まあ、ラジオなんで、
うん、
とりあえずラジオドラマ風に、まあ、セリフのお芝居をちょっとこう即興でね、
ちょ
っと楽しんでちょっと自分もね、
うん、
ちょっとお芝居を知りたいなと思うんですけど、いいですか？
いいよ。
いいですか？
小黒くん何分でやるのかな？
あ、僕 DJ 小熊。
あ、そう、小熊さん、ごめんなさい。
そうですね。4分5分ぐらい大丈夫、ね。
そんなにやっても大丈夫ですか？
大丈夫だと思いますよ。なんとか大丈夫だと思います。
そっかそっか。
いつもどうぞ。3分ぐらい
どうぞ。うん、
ちょっとお題を出させていただいて、うん、
はいはい、
そのお題でちょっと柴田さんにお芝居していただいてという感じですか、
うん、どうぞ。
じゃあ柴田さんは僕の芸術の師匠、
芸術の師匠、
はい、で芸術はビールの職人、うん、ビール芸術
それ芸術じゃなくて、
いや、あのビール芸術ですね。
ビール芸術ってなんだか分かんないな。
僕はその弟子という設定で、
じゃあなんだな、
2,3 分ぐらい、
まあ、酒場で働いてる、
まあそうですね、
師匠と親方と
弟子という
弟子と、
うん、でまあ、僕は怒られてるとこから始まるみたいな感じでいいですか、
うんうん、
じゃあちょっと題名は、
うん、
ビールの道と、
ビール道ビール道、
うん、ビール道と、
うんうんうん、
ちょっとやってみていいですか、
うんうん、
そしたらビール道、
うん、おい、
はい、
お前何やってんだ、
え、
何やってんだよって。
自分はビールを作ってます。
ビールってなんだ。
ビールは醤油みたいなもんです。違いました。ポカリセットでした。
やめるか。ビール。 いいんだぞ。
いや、自分はポカリセットよりビールを作りたいです。
ビールは何からできてるか分かってるか？
ビールはホップと麦です。
ホップと麦を積んできてな。
はい、
発酵させて。
発酵させて、
まあいいとこのってそういうことなんだけど。
はい。ですね、親方はこの道を何で選んだんですか？
ビールじゃなかったんだよな。
ビールしかなかったんですか？
よし、今日はもう帰る。
わかりました。帰ります。このポカリスエット飲んでもいいですか？
好きにしなさい。
あ、うまい。親方、やっぱり僕ポカリスエット作ります。今までありがとうございました。さよなら親方。
もういいかな。
そうですね。
これどうなんだろう。
難しいですね。
ビール職人ってね、大体ビールって何か分かんないし、ね、
そうですね。やっぱあれですか、
美味しい美味しいって飲んでるけどね。
やっぱり自分が分からないものから作れないっていうこと
やっぱりね。そうだよね。
そうですよね、うん、俺もちょっと今あんまりビールが近くにあったからビールって言っちゃいましたけど、
うん、あ、そうかそうか。
僕もビールがよく何だか分かりませんでした。
うん。
結局ゼロからは何も生まれないってこと。
ゼロからは何も。いやいやいやいや、うん、ちょっとビールの勉強が足りなかった。
そうですね、そういうことですね。
僕自身ね。
いやいやいや、僕もちょっと無茶ぶりすぎました。
なんかやるんだったら、まあ、僕はねそういう入り口だからね。
あ、
人によってはそういうの一切いらないって人もいますから、
うん、やっぱ何かそういうお題とか作るんだったら、うん、まずそれを勉強してからっていうのが柴田さんの、ま
あ、僕はね、
うん、うん、分かりました。自分も勉強させていただきます。
エチュードというと思うんですけど、こういうのをね。
あ、
うん、エチュード。僕はもう苦手ですよね。
そうですか。
すごく苦手です。
つまり即興ってことですか。
即興、即興っていうか、まあ即興だよね。
うん、じゃあ今度ちょっと自分、
うん、
私たちなんとやるために、
うんうん、
ちょっとまあテーマとかいろいろと考えて、
テーマね、
ちょっとラジオドラマをですね、今後ちょっと作ってみたいなと、
ね、
思いますので、
DJ オグマと、
DJ オグマと柴田智之の、柴田山、
柴田山、柴田山じゃなくても、
柴田山じゃなくてい
いけどですね。
妖怪ラジオ的な、
妖怪記念日ってね、彼と一度ねやりました。
ああ、オグロクと、
そういうのでもいいんじゃないですか。
あ、いいですね。
DJ オグマと柴田の妖怪記念日、
妖怪ラジオみたいな。あ、いいかもしれないですね。
妖怪ラジオって言ったらでもパグリだみたいにならない
か。ああ、そっか。まあだからそこはちょっとこう 変えてね。
あ、そっか、なるほどね。
妖怪ラジオとか言い方あ、
変わんないですね。妖
怪ラジオ、ね、ラジオ&レコーズ、ね、妖怪ラジオ丸とかね、
妖怪ね、妖怪星ラジオ、
星ラジオとか妖怪ラジオ娘とかしちゃうとか。
あ、いいよ、
妖怪ラジオ AKB48 とかめちゃくちゃですね、うん、そういう感じで、じゃあ今後ちょっと今後展開を、
そうですね、よろしくお願いします、はい、
よろしくお願いします。ちょっとあの最後にですね、あの今後ちょっと活動のちょっと宣伝をしていただいてもよろしいですか。
あ、活動の宣伝ね、はい、ですね、今度2011年9月10日土曜日、琴仁の1条4丁目2の15にあります、はい、ラジオ&レコーズで6時オープン7時スタート、
はい、
でオグロックナイト、まあはい、オグロ君のね、あのいつもやってるイベントなんですけど、4回目の、
はい、
新しい日本の国家というイベントに出演予定です。うん、で、まあ、今回はですね、まあ、彼の、まあ、提案で、参加する柴田智之、土田梢さん、あとロックバンドで、まあ、それぞれ新しい日本の国家というものを考えて、作ってきてほしいと、そういう、まあ、趣旨で発表予定です、うん、
なるほど、まあ、そういうイベントになると思います。大変ちょっとあれですね、ちょっと危機的な
危機
なのか、ちょっとギリギリ的な感じですね。
まあ、いや、いいんじゃないでしょうか。
あ、さすが、この時はもう勇気を持って来てほしいということですね。
勇気がいるんだ。いや、別に、ね、
あ、大丈夫です、
楽しんで来てくれればいいと思います。
わかりました、はい、ラジオの機の皆さん、ぜひ9月10日オグロクナイトボリューム4で柴田さんも出ますので、ね、よろしくお願いします。
お願いします。
そして柴田さん、今夜はですね、大変貴重な体験をさせていただきましてありがとうございました。
いやいや、いいんです、はい、ありがとうございました。
またぜひ今後もですね、展開ちょっといろいろとやらせて、ね、はい、一緒になんかやっていきましょう。
はい、
はい、それでは今夜もワッフルワッフルお開きにしたいと思います。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
おやすみなさい。
柴田智之さんでした。